FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢者包括支援センターの高橋が担当しますので、よろしくお願いします。今日は大仙市高齢者包括支援センターの生活支援コーディネーター高橋涼子さんをお招きしてお話を伺いたいと思います。涼子さん、よろしくお願いします。
はい、生活支援コーディネーターの高橋涼子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずはじめに、涼子さんがされている生活支援コーディネーターとはどういったお仕事なんでしょうか？
はい、それでは簡単にご説明しますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、話は6年ほど前に遡ります。平成27年の介護保険の改正により始まった介護予防と生活支援の充実に向けて創設された事業の一つとして、生活支援体制整備事業というものができました。
ちょっと待ってください。出だしから難しくてついていけないんですけど、平成27年に行われた何ですか？
そうですよね、聞き慣れない言葉ですよね。介護保険の改正です。それでは生活支援コーディネーターが生まれた社会背景からお話ししたいと思います。
お手柔らかにお願いします。
はい、高橋さんは全国的に少子高齢化と人口減少が進んでいて、高齢者を支える若い世代が減ってきているというお話を聞いたことがありますか？
はい、少子高齢化という言葉はよく耳にします。
そうですよね、合わせて高齢者だけのご家庭も増えてきてるんですよ。
あ、そうなんですか。
また厚生労働省の平成30年度の推計によりますと、65歳以上のおおよそ7人に1人が認知症と見込まれているんです。
7人に1人ですか？
はい、おおよそですけれどもね。それを大仙市に当てはめますと4300人以上となります。さらに軽度の認知障害の推計を合わせますと7500人を超えます。
え、本当ですか？
なんと高齢者の約4人に1人が認知症およびその予備群ということになりますよね。
深刻な問題ですよね。
そうなんです。前置きが長くなりましたが、高齢者を支える若い世代の減少といった背景から介護保険の改正が行われたんです。地域の支え合いや助け合いを広げていく動きが出てきたんですね。その中の一つとして生活支援コーディネーターというものが生まれたんです。別名地域支え合い推進員とも言われてるんですよ。
やっと出てきましたね。具体的にどういったことをされてるんですか？
はい、大仙市には私を含め3人の生活支援コーディネーターがおります。具体的には地域に出向いて住民の皆さんからお話を聞いたり、暮らしの中にあるさまざまな工夫や助け合い活動を見つけて、住民同士が支え合う地域づくりに取り組んでいるんです。まあ、言ってみれば地域の宝物探しをしているようなものですね。
宝物探しですか？
はい、暮らしの中にあるさまざまな工夫や助け合いや活動というのは、その地域を元気にする宝物だと私たちは思ってるんですよ。
なるほど。
はい、生活支援コーディネーターには見つけた地域の宝物を整理して各地域に発信する役割があります。そして地域の困りごとやこんなサービスがあったらいいなというものを把握し、地域に合った仕組み作りだとか活動の担い手になる方の発掘や養成を協議体とともに行います。
また新しい言葉が出てきましたけれども、協議体とは何ですか？
地域づくりは生活支援コーディネーターだけでできるような簡単な代物ではございません。
はい、
協議体はですね、住民の皆さんがこんな地域になればいいなとか住みたいなとかいうものを作り出すための自由に話し合う場と言えます。 地域で活動している個人や団体や行政、さまざまな専門職や事業所が一緒になって地域のことを話し合う場なんですよ。
どんな方々がいらっしゃるんですか？
ボランティアの方やさまざまな分野の方、地域に詳しい方などいろんな方たちがいらっしゃいますよ。皆さんお忙しい中、時間を作ってお集まりいただいてます。
それはありがたいことですよね。
はい、本当にありがたいことです。話し合いの内容は地域によって異なりますが、例えば買い物をする場所がないだとか、交通手段が不足しているとか、足腰が弱くなって込み出しがつらいなだとか、集まって話をする機会がなくなったなどの不安とか困りごと、それから毎月サロンを行ってますよだとか、自治会で安否確認をしているんだよといった話題を持ち寄って地域のことを知るところから始めます。そしていろんな課題解決に向けての知恵や情報を出し合いながら話し合いを行っています。
いろんな分野の方々が集まると思いがけないようなアイデアが出てきそうですよね。
そういった楽しみもありますね。皆さんワイワイガヤガヤいろんな情報を共有して地域の課題を探し出したり、解決に向けて知恵やアイデアを出し合って暮らしやすい仕組みをつないだり作り出したりしていきます。私たち生活支援コーディネーターはそのお手伝いもさせていただいてるんですよ。
すごいですよね。今日はそういった話し合いをきっかけとして生まれた取り組みを一つご紹介していただけるんですよね。
はい、こちらです。
涼子さんがお持ちくださったこれは何でしょうか？
通いの場立ち上げ支援ガイドです。
通いの場立ち上げ支援ガイドとは一体どういったものなんでしょうか？
はい、それはですね、高齢化が進んでいるといっても大仙市には元気な高齢者の方たちがたくさんいらっしゃいます。中にはサークルやサロンといった通いの場を立ち上げて運営されている方もいるんですよ。今回お持ちしたガイドブックは、自分もそうしたことをしてみたいけれどやり方がわからなくてできないよという声にお応えして作りました。立ち上げの手順やヒントなどお役立ち情報を紹介しているんですよ。サークルやサロンを通じて地域を元気にしていきたいという方々のお役に立てれば嬉しいですね。
うん、これは高齢者に限らずとも興味深いガイドブックですね。
はい、広報1月号でもご紹介させていただいております。またお近くの高齢者包括支援センターや社会福祉協議会、公民館の窓口に置いてありますので、興味のある方はぜひ一度手にしていただきたいと思います。
わかりました。今一度広報を確認してみますね。
はい、広報の生き生き広場と書かれたページに載ってますからね。
広報の生き生き広場は高齢者包括支援センターが毎月担当しているコーナーですよね。さりげなく宣伝しましたね。
はい、生活支援コーディネーターは地域の困りごとに耳を傾けて支え合い助け合いの地域づくりに取り組む宣伝マンです。そして協議体は支え合いの地域づくりに向けた作戦会議の場所だと思っています。
はい、高橋涼子さん、本日はありがとうございました。これからも頑張ってください。この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。本年も引き続き高齢者包括支援センターをよろしくお願いいたします。
KOZZ2BMFM。 こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@fmhanabi.com 873@fmhanabi.com。 ファックスは0187-88-8249 0187-88-8249です。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。ハッピーアワー。あら、いい番組。FM 花火。ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。